はい、ということで5月24日水曜日となりました。トランクルームスタジオのお時間です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。ということで、もう5月も終わりですな。
もうね、
はい、
食べ物が腐る時期ですよあったかくなってきたけどさ、今日大地先生ね、うん、T シャツをお召しになられて、
はい、お召しになられて、はい、まあ、そうですね、もうだいぶ暑くってですね、
うん、はい、で物をね腐らせやすい
、はい、
なんかだってさ帰ってくるじゃん家に、うん、はい、そうするともうむわって暑いの
はい、はい、
まあ、そんな感じでさどんどんさ物が腐ってくるこの間も旦那さんの実家がね、
うん、
畑をやってるのよ、
うん、
で、あのもう無造作に生えてる、
はいはい、
フキがあるのね。フキがすごい生え放題なわけよ、
うん、
で、その話になって、うん、まあ、じゃあ持ってっていいよって言って、うん、お母さんが、
うん、
あの何釜釜っていうか、うん、包丁のさ
草を刈る釜ですね、はいはい、
うん、か草を刈る釜じゃなくて、
うん、
なんていうんだろう、日本昔話に出てくるような
ナタ
ナタかな、うん、ナタだ、あれを片手に持って、うん、あのわすわさとフキの生えてる真ん中に行って多分一番大きいところを取ってくれたんだろうね、はいはい、まあそれがですねまた玄関に転がってますけど、
いやーこれはやばいぞ。
いやー湯がいてね寿司を取ってね炒めれば美味しいよって言われたんだけど、もうはあっていう
今だともう湯がくのもね億劫になっちゃいますよね、熱くってね、うん、
大地先生ね料理はされるんでしたっけ。
いやもう餌レベルのやつを、はい、
レンチンだっけ、
レンチでチンですね。もう冷凍食品万歳でござい
ます。でもガチで料理ってできるの？
あんまり作んないですね、まあ、これまで作ろうと思ったことはあれど、
作ろう、お菓子はでもよく作るよね。
まあ割と、はい、
ね、皆さんあの大地先生のですね個人アカウントのツイッターであのメディアであの検索をすると暗黒物と作ってますよね、
はいはい、そうですね、度重なる失敗の上成功でございます。
あれ成功なの？
いやあれが成功なわけないでしょあのですねちょっとですね、あのブラジルのお菓子でブリカデロっていうやつを作ろうとしたんですよ、まあ、練乳使って作る激甘なやつなんですけど、
それは何、うん、チョコレートとかクッキーとかケーキとかどういうジャンルに入るわけ？
キャラメルとか生菓子系かもしんない、うん、
なるほどなるほど、
あのココアパウダーと、
うん、
こう練乳
うん、
とかを使うんですけど、
うん、
ちょっと待てよと、ココアパウダーはあるだがブラックココアパウダーとで本来ココアパウダーを入れるところをブラックココアパウダーでやってみたんですよ、うん、そしたらですね何あのバイオハザードのラスボスみたいなやつあの黒いヌチョヌチョしたものができちゃった、
ね、本当に真っ黒だったよね。
本当に真っ黒でしたね。もうお皿が真っ白だったね。それと対比しても
う、はい、それツイッターで上げてて、はい、この人 何を作り出したんだ。
これは あげるっきゃないって
思う確かにそれ正解ですよ、
はい、いやあのでもちゃんと使ってるのはココアパウダーだから味は
甘い
味は甘いんですよ
消し済みみたいな感じの
やばかったですね、本当に、はい、
美味しかった
他人には食わせらんなかったですけど、色があれなだけで使ってるものは間違ってないので、
うん、
はい、ピンポン玉の半分ぐらいの大きさに丸めて、
うん、
上からパウダーシュガーとか、
うん、
あのチョコレートスプレーとかでもいいんですけど、美味しいですよ激甘なものが食べたくなった時はだいたいそれ作りますね。割と簡単なんで、
うん、
はい、皆様もよければブリカデイロだったかブリカデロだったかちょっと細かい表記はあれなんですが調べてみてください。
はい、そんなね、
はい、そんなあの料理の話とは打って変わってですねあの今月は映画の回でございますよ、
はい、
はい、ということで、
わー出た出ました、
はい、
黒いサングラス
はい、
はい、ではやってまいりましょう、
はい、今回はベスト映画ご紹介第一編でございます。
はい、
はい、お送りいたしましょう。
トランクルームスタジオ、
トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。トランクルームスタジオ本日もお送りいたします、お相手はパーソナリティ大地です。
はい、パーソナリティのミオです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、大地先生ね、
うん、
サングラスをかけまして、
はい、
やる気十分という感じ
で、やる気十分でございます、はいはい、ちょっと台本があんま見えないので、
確かにそうだね、
はい、
そこら辺考えてなかった、
はい、今通常の通りのメガネになりましたけど、 うん、
はい、
ということで、
はい、今月のテーマですけどね、
うん、僕の私の人生ベストギア映画ということで、はい、皆さんから映画にまつわるエピソードを15日まで募集しておりました。皆様たくさんのお便り
ありがとうございます。
はい、
はい、今集計をして、
そうですね、はい、割と熱量が多い、先週も言いましたけどね、
うんうん、
はい、多いメールがたくさんなのでご紹介するところに迷っているような感じでございます。
はい、
はい、そんな今月なんですけれども、先週はミオさんがプレゼンターとなりまして、
はい、
ミオさん人生ベスト級映画天空の城ラピュタを取り上げていただきましたけれども、
はい、
はい、終わってみてどうですか？
いやもう本当にもしもう一回、はい、あのこういう機会があるんだったら、うん、ちゃんと作り込んできた
本当に、いやでも良かったと思うけどな、全然。
いやもうね、とこういうのをね重ねていって、
うん、
あの自分のスキルを上げていければなと、
まあまあね、
最初からうまくいくっていうふうにはねちょっと、はい、まあね、ちょっと自分に
すごい
いいよっていう、
すごい息切れ感ですね
もうね本当思い出すだけでもね結構
いやーやだな、俺今日これ終わった後こんな感じになるのかな。
いや大丈夫ですよはい、じゃあ進めていきましょう、はい、
まあ早速ですが、
はい、
今週はプレゼンターを変更いたしまして、私大地のベスト級映画をご紹介いたしましょう。
大地プレゼンツ、
はい、ってな感じでさ、
はい、
ね、はい、よろしくお願いします。
で、まあ、
今回、まあ、ベスト級映画っていうことで言っちゃってるわけじゃないですか、
うんうん、結構大きく出ちゃったよね、まあ
要するに今回好きな作品を選ぶにあたってやっぱりこう話したい作品、うん、話したい量っていうのがやっぱいっぱいありすぎて、もう選定自体相当もう苦労してます。
さっきね、
うん、
あの今日収録するにあたって、
はいはいはい、
私はこの収録をする前に、
はい、
この作品迷ってこれ選んだんですっていうので、うんうん、他の映画も聞かせていただいたんですけど、はい、まあ、それもしっかり今回はねその台本も結構しっかり書いてあるんだけど、
うん、
もうね熱量がねすごいんだわ目が若干チカチカするって、
はい、
ね、びっしり書いていただきましたけど、
そうですね、まあ、この中の1割でもちゃんと話せればいいなっていう感じで今回は臨みたいと思います。で、はい、まあ、あのその映画っていうのを、まあ、ご紹介する前に、まあ、今回相当選定で苦労したということで、まあ、どんな映画の紹介をするかの前にですね、私個人的な映画の好みについてちょっとだけ触れておきたいと思います。
うん、
まあ、映画自体はすごい好きなんですけれども、まあ、ちゃんと好きっていうと、うんうん、もう声を大々的に好きっていうとちゃんとした人に怒られちゃうぐらいじゃないかなっていうので非常に言いにくいなっていう背景は今までありました。なのでトラスタではちゃんと映画についての話っていうのは今まで1月から避けてきた面は正直あったっていうような感じで、
はい、
うん、まあ、まあ今回前
も実施して
て、まあ確かにね、はいはい、お互い映画に関する回を取ってちょっとうまくできないなっていうのが、うん、はい、溜まってたっていうのもあるんですけれども、
うん、
はい、とまあ映画好きです。で近年だとサスペンスだったりだとかホラーっていうのが徐々に好きになってきたりっていう流れがありますね。
うん、
うん、よくそういうのを見るよ。でもちろんスターウォーズシリーズをはじめですね、最近だとマーベルシネマティックユニバースだとか、うん、アメコミ自社ものだったりだとか、あとジュラシックパークとか、うん、ビッグバジェット映画と呼ばれるものも当然大好きでございます。
うん、
で、まあ、今回何をベストに上げようかっていうのをさっきから言ってるようにかなり迷ってたんですけれども、
うん、
はい、その作品選んできました。まあ、なんですけど、
うん、
ある程度候補を挙げてその中の一作って絞り出したものなんで、他の候補に上がった作品っていうのを、先にご紹介させていただきたいと思います。スルーはしたくないので、はい、
はい、
ざっとご紹介させていただきましょう。ということで候補映画タイトル6作品ぐらいございます。ちょっと順番にご紹介をさせていただきますね。1本目、2009年公開マイレージマイライフ、
はい、
解雇宣告人の主人公を中心にですね人間ドラマが展開されていきます。飛行機が作中登場するような作品なんですけれども、なんとアメリカン航空全面協力のもと、撮影されたっていうのも面白いところでもございます。はい、そして2本目、2001年公開オーシャンズイレブン、
は
い、まあ、豪華キャスト陣で送るですねクライム映画のアベンジャーズといいますか、まあ、豪華キャスト揃っておりますよっていうような映画でございます。そして3本目、スタンドバイミー、はい、打って変わって古い映画となりますが、4人の主人公の夏休みを描いた何とも言えない切なさが残る一作ですね。
86年なんですね。
そうですね、はいそっか、はい、そうですね、
同い年ですね。
同い年ですね、はい、
ラピュタとも同い年ですね。
ラピュタとも同い年ですね、
はい、
はい、4作目、
はい、
フォレスト・ガンプ、はい、94年ですね。はい、ただもう主人公の純粋さにただただやられる映画でした。そして、5作目変わって邦画でございます。はい、凶悪、2013年で、
はい、
まあ、この前も話をさせていただきましたが山田孝之、うん、かけるリリー・フランキーかけるピエール・タキ、うん、いやいやいやいやもう この3人のね化学変化的なものに圧倒された 映画です、はい、もう見た後にはただただその3人が恐ろしい、
なんか人間性強いもん
ね。そうですね、あのやっぱり絵としても強いし、深さとしても計り知れないぐらいの魅力がある方々3人なので、はい、相当圧倒された作品です。
これ R 指定ついてるんですね。
ついてますね、はい、それプラス、まあ、なんて言うんでしょう、これは映画の見方的なギミック、うん、プロットの話にはなるんですけど、あの見る見られる側の視点の転換っていうのを分かりやすく学んだ一作だなっていうふうに、はい、思い出深い作品になってます。続いて最後6作品目、スペースジャム、97年公開の作品です。ワナブラザーズと実写を絡めたバスケットアニメっていう感じです ね、
うんうんうん、ね、すごい覚えてるんだよね、
う
ん、
あ、知ってる、はい、ルーニートゥーンズ、あの非常に人気なねシリーズとして世界的に有名ですけれども、うん、実写の主演があのマイケル・ジョーダンということで、はい、
でもアニメのキャラクターと、うん、その実写の映画、うん、あ、実写っていうか三次元にいるその人たちが共演するって、うんうん、
はい、
多分これは、あ、初めてではないと思うけど、ね、初めてだっけ、
これの、まあ、前にはいろいろあるんです。ロジャーラビットだとか、それこそメリーポピンズもそう、
あ、
はいはい、
あ、そっか、メリーポピンズは
そうなんですよ。
ただでもなんて言うんだろう、バックスバニーが単体でも作品があるわけじゃん、
うんうん、
はいはい、そのキャラクターとその、
そうですね、テレビシリーズのキャラクター、まあ、そのロジャーラビットとスペースジャム、うんうん、どっちが上優劣っていうのはもう永遠にこれ語り尽くせないテーマだとは思うんですけれどもまあちょっと今回アニメ作品に半分足を突っ込んだような橋渡し的な位置づけとして僕はこのスペースジャムを選びました、うん、はい、うんうん、そして数ある作品の中ですね、紹介したのにある程度枠っていうのがありまして、まあ、好きな俳優枠、まあ、これは言わずもがな、
う
ん、ジョージ・クルーニーでございます
、
ね、はい、あの世界一かっこいいおっさんだと思います、はい、続いて、はい、子供の頃両親と見て印象的だった枠、これはスタンド・オブ・バイ・ミーとフォレスト・ガンプですね、はい、幼心にも何か残るものがあって今もそれを言葉で表現するのは難しいんじゃないかなって思えるような映画です、はい、続いて近年見て心に残る枠、まあ、これは凶枠ですね、はい、そして最後アニメーション枠ということでスペースジャム、まあスペースジャムが完璧なるアニメーションかどうかっていう話はまあ置いといてですね、まあそういった枠でございます、はい、でですね、アニメーション枠に関してはもう一作ございまして、そのもう一作が今回ご紹介する、はい、映画となっております、はい、まあ先週ね、ミオさんがジブリあの初めてラピュタを紹介すると知った時はあ、アニメで被ったと思ったんですけれども、はい、
でもそれこそさ、
うん、
あれじゃない、その日本のアニメ、
うんうんうん、
大地先生が選んだアニメって、うん、
はい、
挙動に近いところはあるよ ね、まあ、やっぱ
日本の老舗と海外の老舗、
うん、
まあ、この僕が今から紹介するっていうのは老舗の元祖的な位置づけの作品ですけれども、うん、以上6作品を抑え込んでと言ったらあれなんですけれども、私がベストに選んだ映画がこちらでございます。トイストーリー、
はい、
はい、はい、ということでですね、いやまあ、
うんうん、
これはもう日の打ちどころがない映画と聞いたこともありますけれども、なんて言うんでしょう、95年公開の言わずと知れたピクサーの世界初劇場公開用フル CG 長編アニメーションということで、はい、それと同時にピクサーの名前を世界に知らしめることとなった、もう伝統的一作でございます。もう今ではなんて言うんでしょう、古典の域にね、はい、
うんうん、
なってるとは思うんですけれども、まあ、世界初のフル CG アニメーションというところでもうすごいってことですよ。で、まあ、全体が81分だったかな、はい、
うんうん、
1時間半いかないんですよ、はい、ということで、まあ、話自体が当時の作品を作る体力の限界だったっぽいとこもあるんですけれども、はいはい、コンパクトな分分かりやすくまとめられているっていうのもこの作品の魅力なんじゃないかと思います、うん、まあ、なんでトイストーリーなのかっていう話なんですけれども、こうさっきも話したようにいろいろと思考を巡らせたんです、うん、凶悪もいいなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
はい、まあ、子供の頃お気に入りのビデオだったっていうのがただ単純な理由になります、
うんうん、
でビデオが擦り切れることもあった、で
先週も言ってましたもんね、
そうですね、はい、うん、でやっぱりその自分が一番最初好きだったっていうのはで自分の原点とも言える映画だなっていうふうにこの映画のことを思っていて、はい、うん、で今回相当まあ様々なプレッシャーというかを勝手に感じてはいたんですが、
うん、
はい、一番最初の好きな映画について話そうということでこの作品選ばせていただきました、うん、で、まあ、何より子供の頃に見た影響って大きいって思うんですよ、この作品を見たことが今まで生きてきた中でまあ長くはないですが大きな影響を残しているとも思える作品ですね、はい、
はい、
ストーリーをどのこうの言う前に これは思い出話になっちゃうけど、うん、でもあの幼い頃はもう長編アニメーションっていうだけでもキャッキャしながら見ていたと思うんです、はい、
うんうんうん、
自分に、まあ、子供にとって身近なおもちゃをテーマにしたっていうアニメーションだなんて、まあ、当時の僕からすれば食いつかないわけではないわけですよ、
うんうんうんうん、
で幼い頃に正直ですね、幼い頃に作品についてどうのこうの、主人公の友情がどうので、作風がどうのなんて思ったことは正直覚えてないです。ただ当たり前に家にトイストーリーの VHS があったし、
うん
うん、で事あるごとにその作品を見返していたのも事実。そして、まあ、言葉にはできない当時の僕のツボ、そして、まあ、今の僕のツボもそうですね、強く刺激する何かがあったのは作品の確かたるところなんですよ。の証拠といったらあれなんですけど、まあ、数ある家の VHS の中では唯一トイストーリーだけのテープが擦り切れてしまったり、うん、作中のセリフはもちろんキャラクターのリアクションだったりが大人になったら今でも手に取るようにわかるっていうような、で要所要所のセリフもすごい出てくるっていうのは、うんうん、まあ、作品好きな人に関して全員に言えるようなことなんですけれども、ちょっとまあそういった事実だけが、ね、はいはい、トイストーリーを初めて見て大人になった自分の中でもそれだけ残っているような感覚っていうのが今まであって、うん、ビデオも擦り切れてから今までちゃんと見返すことなんてめったになかったんですけれども、うん、まあ、今回ベスト級映画に選んで、まあ、この映画の話をしようということで、本当に久々に、まあ、この一作トイストーリーと向き合ってみました、うん、はい、
はい、
でまあピクサーがすごいとか制作秘話とか、まあ、ジョン・ラセターがどうこうとか、うん、まあ、インターネットのページとかいろんな映画評のサイト、そしていろんな映画評論家の方ももう嫌ったほど語ってると思うんです、すっ飛ばします、はい、うん、
まあ、自分たちで調べるとね。
そうですね、はい、
全然掘り返せると思うんで、
でまあ今回作品紹介するってあたって、まあトイストーリー見直したわけです。で今回ストーリー全編にわたって話すと多分僕としても話がとっちらかってしまうし、うんうん、リスナーの皆さんも聞きづらいとは思うんで、本当に作品がどうこうっていうよりも直感的なものに近いと思います。作中見てもう一回感じたことっていうのをパッと話せればなって思っております。で語るところはたくさんあるけど、一番振り下げたいのはやっぱりオープニングです、
うん、
作中に感じたことっていうのもいっぱいあるんですけれども、
はい、
まずオープニング、この映画を見てまず初めに何を思ったのかっていうのって、うん、目には見えない世界で何かが繰り広げられているかもしれないっていう未知数のワクワク感っていうのなんですよ。でオープニングのシークエンス、一番最初、うん、アンディとおもちゃ、うん、ウッディが遊んでいる日常が展開していく。これって、まあ、子供であれば誰しもが過ごす時間じゃない、
うん、まあそうですね、う
ん、でもこの作品で描かれるのってその時間の外のことなんですよ。人間の視線がないところ、
うんうん、
はい、で描かれるってとこ、まあさも当たり前のようなことを改めてこの作品はそうなんですよって言いましたけど、まあ夢中になるにはこれで十分なんですよね、僕にとって、
うんうんうんうん、
でオープニング後、ウッディがベッドの上に放置されて、主人であるアンディがいなくなると、さも平然と、
うん、
はい、説明もなく、うん、おもちゃたちは動き出します、はい、こういうものだっていう風に、作品としてこういうものですっていう自己紹介がもうその時点で終了するわけですよね。
なんか目の動きも変わりますよね。
そうですね、はい、
焦点が戻るというか、う
ん、無機物と、うん、無機物である彼らと、うん、ちゃんと自我を持った彼らの使い分けっていうのって
のがはっきりしてるから、う
ん、すごいんですよ。
その時点でなんかこの人形というかウッディたちが、うん、生きているっていう感覚が、
う
ん、普通に受け入れられる、
うん、一発でわかる、うんうん、でおもちゃたちの日常が展開していく。そして彼らにも、うん、おもちゃたちにも子どもの遊びのシナリオには存在しない素の顔っていうのがあるんですよ、
うんうんうんうん、
例えばポテトヘッドだったら、うん、一番最初動き出すシーンではモリーにバラバラにされてるわけですよ、赤ちゃんですね、
はいはいはい、
ウキャーっつってポテトヘッドがバラバラになってるわけですね。そしたらポテトヘッドが何を言うかっていうと、対象年齢は3歳以上だってちゃんと箱に書いてあったろってことなんですよ。まあここで愚痴を言ったり、まあ、ウッディもウッディで、うん、カウボーイはカウボーイのままじゃないですよね。
うん、
はい、それこそスケッチっていうお絵描きボードと早打ち対決をしてたりしてたけど、
うん、
そういったウエスタンの空気を残しつつ、うん、また別の顔を持っているっていうのが、
なんかその現代に近い、
そうそうそうそう、状況を全て把握している、
うん、
まあ後にバズっていう例外は出てくるんだけど、
うん、
はい、
うん、
まあ、舞台裏を見た感覚というか、自分の知らない世界を映画という媒体を使って初めて見ることができる、
うんうんうん、
ある程度傍観できる優越感に似た感情っていうのがもうここで湧き上がってくるわけですね、
うんうん
うん、で子供心に目の前のおもちゃが無機質であると自覚しているわけですよ、僕にとって、僕は、
まあもう、まあ、その当時の、はい、分かってるよね、
生命が宿ることはありえないと自覚し始めた頃に、 おもちゃが生きてるだなんて疑いかけた世界が目の前で展開してるんですよ、大画面で、
うんうんうん、
しかもこれが当時の最新技術のフル CG を使って画面いっぱいにリアルに描かれてるわけです、
うん、
でまあこの光景の素晴らしさたりは当時言葉にできなかったのは当たり前なのかな、
うんうんうん、
今、はい、見返して思いましたね。でオープニングそれ以降あの緑の兵隊いるじゃないですか、グリーンアーミメンっていうんですけど、
はいはいはい、いっぱいいる人たちね。
そうですね、はい、すると BGM に乗っけて彼らの足音っていうのがビートになってるわけですよ。ザッザッザッザッザッ、
うんうんうんうん、
でもその時点でもうノリノリなわけですで2階から1階に降下する際のパラシュートが開くタイミングとかも、うん、もうその時点でもううーってなってるわけです。なんていうか僕が映画を見る時の一つの視点としてテンポっていうのがあるんだけど、
うん、
このテンポがすごいいいわけですよ。オープニングはもう世界観を見せるだけでその世界がどうなっているのかっていうのが一気に分かって、で主人に動いてるところを見られちゃいけないっていう暗黙のルールがあるって、これを説明するところはな一切ないわけじゃないですか、
うんうんうん、
でまあこのトイストーリーのオープニングこそが僕がなんて言うんでしょう、この映画を好きになった理由だったのかなって、うんうん、もう僕にとってはそれだけ印象深いというシークエンスでしたね。でそれとあと最後にちょっと印象的なシーンについてもう一つ、でこれもオープニングなんですけど、
うん、
アンディがおもちゃを使って遊んでいるシーン、あの一番最初俺がついてるぜが流れる前の雲の壁紙から降りてきて段ボールの建物があって、ミスターポテトヘッドが強盗をしてるシーンですね
、
はい
はい、
やめてポテトヘッドのところですけども、皆さんこれ知らない人がいたらぜひ見ておいてほしいんだけど、そこのオープニングのアンディの遊び方っていうのを覚えておいていただきたい。これは後々 2,3 につながる大きな重要なポイントになります。
なるほど、
これ知ってると知ってないじゃ あの
その見方が変わってくるよね。
そうそうそうそう、その後の作品まあ3なんですけど、トイストーリー3を見る時点で大きな感動のポイントになるはずです、うん、ちなみに、まあ、トイストーリー3のオープニングを僕劇場で1回目見た時はもうこのシーンで涙が溢れておえつを漏らすっていうあの本当にこの後映画がまともに見れなくなっちゃったっていうパターンですね。あ、この遊び方はアンディの頭の中でこうなってたんだっていうことが忠実に後の作品で再現されるから、ぜひぜひこの最初の遊び方っていうのを覚えておいていただきたい。
それはあれ、はい、なんかそのピッチでそういう遊び方をしてたっていうのが3で彼の頭の中が分かるっていうこと、
うんとね、まあこれはもう公開から時間経ってるからいいと思いますが、そのウッディたちが過去こうやって遊んでもらっていたなというシークエンスがあるんですけれども、そこがですね、こっちには犬がいるぞ、こっちには恐竜だぞ、もうこのセリフがですね、もう頭の中に、僕の頭の中に響き渡ってですね、もうその時点でもう滝のように涙がまああのトイストーリーディズニー作品の中では僕一番のお気に入りというか、うん、ディズニー作品以外ですよね、あの人生の中でお気に入りな一作なんで、はい、このシーンは絶対に皆さんには覚えておいていただきたいなっていう風に思います。っていう感じですね、はい、そんなトイストーリー3のご紹介でした。で、まあ、目には見えないところの世界を描くっていうので、まあ、実体のない何かを信じるっていうことに僕はつながってるのかなっていう風に思います、うんうんうん、今も仕事をしてて形にならないものをお客さんに提供してお給料をもらっている立場だけど、多分 目に見えない実体だとか規範や成り立ちっていうのを信じる根源っていうのは多分ここから来てるんじゃないかなっていう風に、話は大きくなっちゃうんですけどね、思えるような作品でした。トイストーリー、ぜひぜひ、多分皆さん見たことはあるけどしばらく見てないって方がほとんどだと思うんで、ぜひぜひ見返してみてください。はい、そんなトイストーリーのご紹介でした。いや、帰ってもう一回見よう、う
ん、支配人も
ですよ、はい、
喜んで、
あ、はい、ありがとうございます、はい、
まあね、トイストーリーね、
うん、どうよ、
結構さ、
うん、
そのピクサー作品って、
はい、
NG 集あるじゃん。
あ、はいはいはいはい、NG 集もね、もうかなりあの賛否両論あるんですよ。
あ、そうなの、
はい、
私は好きなのね、 NG 集見て。
いつからだっけな、トイストーリー2からだっけな、
そうだね、
はい、
2からあって、バグズライフのキャラクターが、
はい、
トイストーリーに出てたりとか、結構なんかそういう別作品のものが、
うん、
実はここにまた新たな世界があるっていう、う
ん、ピクサーってすごいあるんですよ、
あの時系列がさ、
はい、
同じだけど、まあ、世界観が違うから、まあ、相入れることはないんだけど、
うん、
そこでこうリンクするっていう、
実はですね、
結構好きかな、
はい、ピクサー作品は、
うん、
裏で同じ時系列じゃなんかという裏設定があるんです。
え、どういうこと？
これは公式から発表されたものではないんですけれども、実はですね、
うん、
まあ、メリダと恐ろしの森だったり、カール爺さんの空飛ぶ家だったり、はい モンスターズインクだったり、はい、バグズライフだったり、はい、さまざまなピクサー作品は一つの歴史上に成り立っているっていうある種の仮説があるんですね。
歴史上に成り立っている、
そうそうそう、まあ時系列順に並べると背景に登場しているキャラだったりとかが全部説明がつくんですよ。
辻褄が合うってこと、
そうそう、まあ、これはファンの間で語られていることなんで公式発表じゃないっていうことを皆さんにお知り置きいただきたいんですけれども、そうだな、まあ、そういう考察動画みたいなのも YouTube 上アップされてたりするんで、それは初めて知るとマジで鳥肌が立ちます。
あ、
はい、ちなみに何だろうな、まあ、今隠しキャラで言いますとファインディングニモにバズが出てたりするのは有名なんですけど、ファインディングニモの待合室で少年が広げている雑誌、それ実はミスターインクレディブルなんですね、
うん、あー、はい、
っていうような、はい、なんかまあいろいろ小ネタいっぱいなの嬉しいよね、
うんうんうん、なんかあの制作側のそういう遊びって、
うん、
私はすごい好きなんですよ。
はいはいはい、はい、
あの作ってる側のみが許される遊び、
うん、あ、はいはいはいはい、
はすごい好き。
なんかピクサー映画でお気に入りのなんかある？
ピクサー映画でお気に入りの映画は、でもあれはあげてえな、ズートピアはあげてえ
な、ズートピアはピクサーではない、なね、まあ、作風は似てるけどね。
でもピクサーで言ったらでも、モンスターズインクかな。
モンスターズインクね、うん、はい、あモンスターズインクも、
あの ユニバーサルの大学だっけ、
うん、あユニバーシティ、
ユニバーシティのやつは、うん、
はい、
結構好き。
あ
っていうか、あのなんて人間じゃないけど、
はいはい、
あのこの負の感じというか、
はいはいはい、
で、あの起きたろうが悩みはあると、
うん、いや、あのユニバーシティのランドールっていうね紫のトカゲみたいな子大好きなんだよね。 あれは後々に悪役になっちゃうんですけど、
カメレオンみたいな、
そうそうそうそうそう、僕ランドールが一番ピクサーの悪役で大好きかもしれないです。ちょっと魅力を語るともうこれ以上時間も取れないんで、まあこんなもんでしょう、
はい、
はい、これで許してください。
はい、
ありがとうございますっていうような、私がトイストーリー、ミオさんが天空の城ラピュタ、はい、パーソナリティ2人のベストムービー紹介でした。
はい、
はい、ということで
2週にわたりお付き合い、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、皆さんからね送られてくる中でもちょっと僕知ってる映画とかいっぱい、まあ、いろいろあったんですけれども、
うん、
うん、まあ、マッドマックス以外のデスローとかだったり、あとはアンドリューいいですね、はい、
あ
アンドリュー映画送ってきていただいた方もいらっしゃって、はい、ちょっと、ね、はい、来週はどんなお便りが登場するのか、はい、皆さんも楽しみにしていてください。
はい、
はい、というわけでじゃあ今回は切りましょうかね。
はい、
はい、それではお耳のお相手はトランクルームスタジオパーソナリティ第一と
ミュートした、
あばよ相棒、じゃねー。
トランクルームスタジオでは番組へのご意見ご感想、2人への叱咤激励、そうた諸々を番組メール、ツイッターにて募集しております。
番組メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com、 トランクルーム .radio@gmail.com、 トランクルームのスペルは TRUNKROOM です。続いてツイッター ID はラジオアンダーバー TRS、 RADIO アンダーバー TRS です。皆様からのメッセージ
お待ちしております。